青い T シャツ24時。
どうも、まいどさん。石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回は、そば島製缶の石川さんをゲストにお呼びして、二部作でお届けします。それでは本編どうぞ。
青い T シャツ24時。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
では今回はスペシャルゲストをお呼びしております。石川さんです。まず最初自己紹介してもらってもいいですか？
はい、愛知県蒲郡大原町っていうところにあります、そば島製缶という、製造業の缶屋さんのところの後継ぎをやってます石川隆也と、申します。今、36歳で今年37なので、竹本さんの3つ下ぐらい、4つ下
ね、3つ下ね、
はい、ぐらいです。で、まあ、今家業に帰ってきて、3年がちょうど経とうと、この収録日でもうすぐ3年みたいな感じなんですけど、経とうとしているっていう感じのところです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あと伊藤くんも、種もみの伊藤くんも、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあこのおじさん3人の GRF 方式の今日もやりましょうで、まず石川さん知ったっていうのは、今日のテーマでもあるんですけども、石川さんが書いてるノートがすごく秀逸で、父親に宛てた念書っていうやつで、誰かがツイッターでシェアしたんかなっていうのを見て、なんだこのノート記事はっていうので衝撃を受けたっていう感じで、今日から始める農家の事業承継の中でも取り上げさせてもらったんですけども、その時から石川さんとぜひ収録しようっていうのはやりたいことリストの中に載っけてたんですけども、
ありがとうございます。
記事が出てからもう半年以上経ってる今、なぜ今っていう感じではあるんですけど、そういえば忘れてたっていう感じで今声かけ
て。ありがとうございます。覚えててくださって嬉しいです。
やっぱね、石川さん、こう、ノートちょくちょく更新されてるんで、で、先日公開された記事を見て、あ、そうだ、石川さんと撮らねばと思って。
ありがとうございます。
文章力がめちゃくちゃあるんで、
書いてみるもんですね。あのリマインダーになってるわけですね。ありがとうございます。
そう。で、今回テーマに選んだのが、石川さんが書いたノート記事、事業承継で父親と交わした念書について。2022年の7月24日の記事ですね。これなんですけれども、まずね、この念書を作った経緯みたいなところを少しお聞きできればと思うんですけども。
はい、そうですね。経緯っていうと、まあ、まず、やっぱりその家業に帰るか帰らないかみたいなことを迷っていたときに、やっぱ帰るってなった時、ここクリアにしないとしんどいよなっていうのがやっぱりあってですね。
はいはいはい、
はい。それはその父親との関係性みたいなことなんですけど、
うん、
当時自分が東京に住んでいて、まあ、ボンクレ正月とかで、帰省するじゃないですか。
うん。
っていう時に、まあ、まだその家業を継ぐかどうかとか、まあ、どっちかというと継がないみたいな感じになってたんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん、はい、そうなんです。なんですけど、やっぱ帰って話するたびに、まあ、全然その話がすれ違いまくってて。
はいはいはいはい。
まあ、やっぱりまあ、父親は昭和の時代を生き抜いてきた人間。平成初期とかですね、を生き抜いてきた人間なので、やっぱその時の価値観で、今も、うん、 ている部分は多かったですし、
うん。
やっぱり帰ってその仕事の話とかするとすごいなんか喧嘩みたいになるんで。まあ喧嘩するわけじゃないんですけど、ご飯食べながらなんかああでもない、こうでもないとかっていう。
意見が合わないと。
なんかちょっと気まずい空気が流れるみたいな。まあそんななんか殴り合いとかしてないですけど、やっぱそういうのが結構しんどくって、自分がもしその本当に家業を帰るってなった時に、その状態で帰ってももうまともに話も聞いてもらえないだろうなって、思ってたのがやっぱきっかけですね。
戻るきっかけ自体は何やったんですか？
戻るきっかけ自体は、まあそんななんか、これっていうのはなかったんですけど、まあなんとなくその、東京で仕事してて、中小企業の支援っていうのをずっとやってたので、金融機関とか政府とかでやってたので、なんとなく、なんかすごいやりがいとか達成感はすごかったんですけど、なんか、その自分を育ててもらった会社に対しては何もやってないよなっていう、なんか自己欺瞞感は拭えなくって、まあっていう時に父親がちょっと体調を崩したりとかっていうのもあって、まあ、ちょっと本気でちゃんと考えないとなって思って悩んで、帰ってくる決断をしたって感じですね。
やっぱそうですよね。親がなんかなると戻るきっかけとか。
そうですね。なんか危機感をやっぱり煽られますよね。その自分のことを育ててくれた人たちがその会社にいて、で、その人たちが、まあね、父親、社長やらなくなったら、じゃあもう誰もやる人いないってなって、どうなるんでしたっけって。で、じゃあ M&A とかになって、みんなね、その職を失うかもしれないみたいなのって、なんかあんまり話聞きたくないじゃないですか。そんな話が、をなんか見て見ぬふりして、なんか自分だけいい人生みたいなのもなんか違うよなって思ったりしたって感じですね。
親父さんはもう、高谷さんが戻ってきてくれるということを少し信じてたっていうところはあったっていう感じですかね。感じてなかったの。
そうっすね。一応、まあ最悪別に戻ってこなくてもしょうがないかみたいな感じはあったみたいですね。やっぱその景気が良くないというか、その中小企業が苦しい時代だったのは間違いないので、私みたいにそのもう注文が殺到して、もう作ってさえいれば売り上げも利益も出てた時代ではないので、先細り感はあんまり継がせるのもどうかなっていうのはなんか言ってたりはした、してたみたいですね。僕の知らないところで。です
な
ね。
るほどね。で、戻るって言った時自体はお父さんはどんな反応やったんですか？
いや、それは、実はその戻るっていうの、直接父親には言ってないんですよね、確か。LINE、いや、そうですね。あ、いや、父親に一応電話で言って、そうか、みたいな感じ。で、なんか淡白な感じだったんですけど、その後、なんか母親から LINE が来て、お父さん喜んでるわよ、みたいな。まあよくある感じ。
そうや
母
ね。
親経由でなんか感情を知るみたいな感じですね。そういう気がしますね。
で、タイミング的にはそのタイミングぐらいにその念書を書きしたためたって感じですか？
そうですね。前の会社にまだ在籍していて、まあ辞める決断をもうちょうどするかしないかぐらいの時に、渡したはずですね。郵送、当時まだ僕東京住んでたんで、郵送で送ったんですけれど、A4、5枚ぐらい、6枚ぐらいだったかな。で、したためて、他に、こういうの送るからちょっと読んでねって言って連絡をして、で、その後に、そうですね、僕と妻と2人で一緒に名古屋に1回帰ってきて、その念書の内容について、話し合う機会を作ったんですけど、まあ、読んだって聞いたら、読んだ、分かった、分かったっ って言って終わっちゃいました。結構多分ね、自分にも今までの自分のその何て言うんでしょうね、発言とかについても結構言った部分、指摘した部分もあったので、耳が痛い話もあったと思うので、あんまりね、もう分かったからもうそれ以上言わないでって感じだったと思うんですけど決してそのなんか理解してないとか、もう無視してるとかってことでは全くなくって、ちゃんと理解した上で、父親なりのもう分かった分かったみたいな感じ、昭和のお父さんって感じでしたね。
実際そうっすよね。親と子のコミュニケーションってその程度のもんですよね。
そうっすね。なかなかまじまじと居酒屋行って2人でしっぽり話すみたいなのってなかなか、いや、
で、
恥ずかしくてできないで
う
す
ん。
ね。
そう、うちもなんか、農家の中では事業承継うまくいったぜ、みたいな、そういう感じで言われるけども、親と、すごく話し合いを綿密に行ってっていうことは、全然なく、誰か中央農研の先生がおいでて、3人で話すとか、そういうのは割と同席したりとかってあるんやけども、あと父と面と向かってみっちり話し込むみたいな、そういうのはやっぱ全然ないですよね。
それはやっぱ、なんて言うんでしょう。気恥ずかしいんですか。
やっぱそうやよね。
なるほど。お父さんの方からもそんななんか言っても来ないっていう感じなんですか、やっぱり。
そうやね。親父から言ってくることの方が圧倒的には多くって、それもなんというか、僕はその時はあんまり口答えせんように、と聞いて、5分ぐらい親父は話して気持ちよくなってどっか行くみたいな。そういう感じが、うちとしては割といいコミュニケーションかなというような。
なるほど、素敵ですね。ちゃんとあれなんですよね。お互いはそれで成り立ってるというか、分かってるというか、いい
そうそうそう。成り立ってはおると思う、それ
な
で。
るほど、すごいですね。いや、結構大変ですもんね、お父さんとの関係って。本当、その入ってからが本当みんな大変っていう話は聞くので、本当年始はあらかじめ送っといてよかったなっていうとあれなんですけど、本当よかったなと思いますね。最初に目線合わせっていうのをやっといてですね、なって思いますね。
その最初に目線合わせしようっていうのは、なんというか、前職の経験とかが生きた感じですか？
そうですね。
なんていうか、いろんな企業を見てきたから、こういうことは最初に確認しとかんなんなみたいな、そういうのがあったとか。
やっぱり少なからずありましたね。新しい代表者の方交代されたら、やっぱ金融機関に報告してくださったりとか、やっぱ新しく、その先代が今までお取引していただいてましたけど、新しくお申し込みしていただいたら代表変わってたとかっていうことも結構あるので、すぐに結構話をすると、いや、父親の右腕がね、みたいな話を結構してたりとか、やっぱあるのは見てましたんで、そういう意味でも、そのすごく、そういう、なんて言うんでしょうね、そのあらかじめちゃんと、その辺の交通整理してから、入るのって大事だなって思ってましたし、何よりも、やっぱこういう、その、ね、まあ、年初っていう、そのなんか結番とかをしてるわけじゃないんですけど、言語化された書式っていうのを残すっていうのは、すごく金融マンらしいやり方だったと今になって思いますね。やっぱとりあえず合意を取った時は念書を取るみたいな。これはすごい金融マンの経験が生きてるなと思いますね。
書面で記録を残す。
そうですね。
でも実際に本文読んでも、なんか、 僕なんかは実際に収納してからこうゴツゴツと壁にぶち当たってこういう障害があるんだなっていうのを実感してっていうところやったんで、それをやる前からこんだけ理解しとるってすごいなって思いながら見とったんですよね。
いや、恐縮です。いや、まあ、自分のあれのためでもあります。保身のためでもありますけどね。なんか乗り越えられる自信がないから多分こういうこと書くんだと思うんですけれど。まあ、でもやっぱり、その、なんて言うんでしょうね。やっぱ僕は、個人的な価値観ですけど、仕事ってやっぱ楽しくやりたい。楽しくやるためには、なんか中でどうのこうのってエネルギー使ってる暇多分ないと思うんですよ。やっぱり企業で事業をやるっていう以上は、なんかそこの事業で世の中にどれだけ価値を作れるかっていうのが全てだと思うので、ってなった時に、なんか余計ななんかノイズあると仕事つまんないじゃないですか。やっぱりなんかどうしたら世の中がもっと良くなるかとか、人に喜んでもらえるかとか、社会が良くなるかとか、なんかそういうことだけをなんか考えて仕事ができる環境ってすごい大事だなって思っていて、なんかね、ただでさえその中小企業って利益構造的に苦しいところはあるわけじゃないですか。っていう中で、そんななんか横見てる暇ないよなっていうところは、やっぱありましたね。そういう感覚は、なんか金融機関で働いた時に、もうところでもあったなと思いますね。
これ年初が効いたなって、なんか一遍年初はこう交わしたけれども全然守ってねえじゃないかとか、そういうエピソードとかっていうのはあんまりない感じ。言える範囲でお聞きしたら。
いえいえ、やっぱ最初の頃は、いくら念書交わしてたって言っても、まあ父親もやっぱ昔からのやり方っていうか、今までのそのやり方っていうんですかね、まあ社員さんが見て、社員というかスタッフの人たちが見てる手前、なんかいきなり変わるわけにも多分いかなかっただろうっていう。まあそれで、なんて言うんでしょう。やっぱ、なんか、そこの念書に書いてあるのと反するようなことを、なんか言ったりやったりとかっていうことは、あったですけど、まあ、だけど、なんか一回だけ本当にちょっとひどい時に、ちょっと一回持ってきてって言って家から持ってきてって言って、で、持ってきてもらって、ここにこうやって書いてあるよね、みたいな話を一回したことはありますけど、でも本当、まあ、周りのそのスタッフに聞くと、まあもう前と比べたらもう、やっぱ雲泥の差でまず変わってくれです。守ってない時があったって言っても、前に比べたらもう全然だいぶ丸くなったとか、変わったとか、話は聞こえてきましたし、もう今は本当3年ぐらい経って、もう全然、あれですね、そういうのもほとんどないです。まあ、本当自由にやらせてもらってて、もう父親にはやっぱ感謝してますね、すごく。本当に、託してもらってるなっていう感じはしますし。
ね、実際はね、こう意識してもそんなにすぐ変われるもんじゃ
そう
ないっていうところなんで、ある程度時間はかかるかとは思うんですけど、そうやってこう割と円滑に親父さんも変化してくれたって感じですね。
ですね。やっぱ家でも変わりましたね。仕事はもちろん初めて一緒にやる、変わったとかは、まあわかんないんですけど、やっぱ家でのそういうなんかくだらない言い合いみたいなのなくなりましたね。いや、前だともう結構その当たり前のように、まあ、年初みたいなののやつの中にも書いてありますけど、酒が飲めないやつなんてとか、仕事ができないとか、なんて言うんでしょうね。他の会社で、まあ、僕が働いたその金融機関なんか暇そうに仕事してるだけだろうとか、なんだろうな、あと、あれですね、内閣官房出向してた時とかも、なんか、官僚なんかどうせだらだら仕事して残業増やして金稼いでるだけだろうみたいなことを結構普通に言ってたの で、
うん。
まあ、こういうなんか、なんて言うんでしょうね、そのモラルにちょっと反するようなこと、他人、誰かをその下げないと、みたいなやり方は、なんか今は本当になくなってくれたなって思いますね。本当に理解してくれたんだろうなって思ってますね。いや、なかなか難しいと思うんですけどね、そういう感覚って多分もう、僕、まだ36なんで分かんないですけど、多分65年ぐらい来た人がそれを変えるってすごい難しいことだと思うん
お
で。
そらくね、意図的にこうやろうって思ってやってたわけじゃない。
そうですね。こういう時代で生きてきて、社会が変わるスピードも多分そんなめちゃめちゃ速く、今みたいに速くなかった時代で、多様性とかもなかった時代ですから、その時の、なんか若い頃の記憶って絶対引っ張られますよね、成功体験と
と
か。
思うよね。
まあ、それでもそのね、あのね、まあ、年初で結構厳しいことを書かせてもらいましたけど、ちゃんと、息子が言うこと聞いてくれて、変わってくれてるっていうのは本当に感謝ですね。ありがたいなって思いますね。そうですね。まあ、と言いつつ、1年目の頃はなんかそんなことは言ってなかった気がするんで、大丈夫。そうですね。なんか1年目の時はまだ多分、まだなんかちょっと、まだなんか分かってないな、みたいな、なんか、僕も、なんか偉そうにですけど、なんかそういうふうに思ってたんだろうなって思いますけど、まあ3年経って本当、本当に落ち着いて、まあ父親ももう70近いので、落ち着いてきたっていうのもありますけど、落ち着いてきたんだろうなって思う感じはしますね。
喉元すぎれば。
そうですね。いやー、でもまあ、難しいっすね、本当、父親と息子とか、娘とかね。
そうだね。この間柄が近すぎるがゆえに難しいとか、そんなのもきっとあって、赤の他人やったら、そっから先は踏み込まんやろっていうところも、家族やから踏み込めるっていうようなことがあったり。
そうっすね。まあ、よくも悪くもですね。
じゃあね、良くも悪くも。
そうですね。難しいですよね。家族、特にその、本当僕すごいなと思うんですけど、その農家の方とかって家族経営の方とか多いじゃないですか。もう、だって職場イコール家族なんですもんね、ほぼほぼ。あ、すごいなと思って。なんかオンオフとかもないじゃないですか。もう24時間仕事の話するだろうし。
ああ、そうやね。
なんかすごいっすよね。職場行ってもなんか同じ人いるし。なんか、で、しかもそのなんかやっぱ家族のしがらみというか、まあ仲の良さもあるし、しがらみもあるしっていう中で、その事業に集中してやるっていうのはなんか僕本当すごいなって思いますね。30、うちの会社でもだから40人ぐらいいて、父親がいるっていうだけでもやっぱりすごい、なんていうんでしょう、違和感あるのに、それが全員とかってなると本当すごいなって思いますね。あ、そう。だからあれですよね。農家の方は、事業承継のそのテンプレートが農水省さんが作ってるのがなんかあるみたいなのを教えてくださったですよね。なんかあれも見てすごいなと思って、進んでるなっていうか、やっぱ家族経営感がもっと強いんだろうなと思って見て
そう
まし
です
た
ね。
ね。
家族経営協定っていうのが。
あれすごいですよね、本当。いつからあるのって思うんですけど、中小企業の方でもなんかあれに近いのを、本当なんかやるのを推進してもいいんじゃないかなって思うぐらいなんですけど、すごいですよね。
けどあれなかなか形骸化してるっていう感覚はあるんですけどね。
ああ、なんかおっしゃってましたね。ああ、どうなんですか？竹本さんは作られたんですか？あれは。
作ったんですけど、あれって結局、県の農林事務所の人が、そのテンプレートのまんま持ってきてくれて、で、ここにお父さんの名前、ここにあんたの名前書きまし、みたいな感じでやって、で、お互い反抗して、お互い保管しようねっていう話になったんですけど、親父も僕ももうどこに行ったか分かんないみたいな、そういう感じ
本当ですか？
で。
両方とも分かんないですね。
そうそうそう。やっぱり
へ
ね、そこまでこう、我が事になってなかったっていう感じだよね。
結構でもあれって大事なこと書いてありますよね。どれぐらいのそのなんかお給料にするかとか、みたいな。もう結構書いてますよね、ほんと。そうですか。意外とそうか。形骸化するもんなんですね。
やっぱりそういう、なんというか、書面で残ってるものを大事にしないというか、口約束とかそっちの方が多い業界っていうところもあるんかもしれないですね。なんで、こう、田んぼの貸し借りなんかも、今はもう、貸し借りの契約書を作るのがデフォルトにはなったんですけども、親父の代、祖父の代くらいまでは、そんなのしてる人の方が圧倒的に少なくって、で、僕の祖父はそれをちゃんと書面に残すようにしたら、周りから笑い者にされたみたいなことを。
そうなんですね。そうか。あんまり書面で残すと、なんか、縛られるから、なんか、嫌な気持ちはわからんでもないんですけど。そうなんですね。進んではいるんでしょうけど、やっぱ家族経営っていう感じはあるんで、なんかあれですね、それはそれでまた別の次の先の悩みがあるわけです
でもなんかその家族経営協定っていうのを否定してしまうと、それこそこう支援者の関わりしろが作りづらくなるんですよね。割とこう農林事務所の人だったり、それこそ広子さんとかいろんなそういう農業関係の人たちが事業承継支援したいなっていう、したいとかしなきゃなみたいな、そういう思いって皆さんそれぞれ持っておいでるんですけど、とはいえなんか、ガラガラ、あんたもうやめて息子に任せましみたいな、そんなことを言えるわけでもなく、っていう話なんで、どう関わっていけばいいんかっていうのは、みんな、苦労してるっていうようなところなんですよね。っていうところなので、その家族協定なんかも出しにしながら、もうちょっと、息子の意見を聞いたりとか、要はテンプレートをそのまんま、じゃあ名前だけ変えてハンコを押すましっていう話じゃなくて、息子さんがこう結婚してるんやったら、そのパートナーの意見とかも聞いて、どういうのがあるべき姿なのかみたいな、そういう話し合いの場とかっていうのが、今はあんま取れてないかなっていう感じはあるんですよ。
でも家族経営協定をやること自体はもう皆さんデフォルトっていうか、承継される方は大体やるものなんですよね、あれは。そうでもないんで
なん
す。
かね。
ちなみに僕は作ってないですね。
作ってない人がいた。
ただやっぱり今行政的にはその家族経営協定を結んでると、その制度的に優遇するよとか、そういうのがあるので、なので、その締結数は伸びているし、それを一つの目標として支援する人々は動いているので、数は増えてるけど、言っちゃいますけど、なんかこう、魂が入ってないなって感じです。
なるほど。やるとなんかいろいろ優遇あるからとりあえず、形だけでも作っとくか、みたいな感じになっちゃってる感はあるってことですね。なるほどな。
逆に魂が入ればとってもいいものだと思うんですよね。ね、年初も多分そうですよね、きっと。
そうで
石川さんが
すね。
テンプレ作って、こういうパターンで年初作ったらいいですよっていうのをもし公開したら、多分みんなそれ真似して、 それでハンコを押して終わりみたいな。そ
そう
こ、それではなくて、それぞれでアレンジすることが必要、あるいはそういう支援をすることが必要なんでしょうけど、そこまで、まあ、今の現状では難しいっていうのがあるんでしょうね、きっと。
なるほどね。そうですね。おっしゃる通りですね。難しいですよね。なんかやっぱ答えはやっぱ自分たちの中にしかないっていうか、みんなその個別具体的に家族環境とか経営環境とか違うので、なんかこれが正解みたいなテンプレートってまあもちろんないわけなんですけど、やっぱでもなんかその辺の交通整理ってやれるんだったらやっといた方がいいですよね。なんかな。やっぱ、あれなんですか、その中小企業の、その、まあ、農業以外のですね、中小企業とかだと、やっぱ、後継ぎみたいな人たちと、まあ、SNS とかで話をしてると、やっぱ皆さん苦労されてる方結構多くって、まあ、ちょっと、ポジショントークっぽくなっちゃいますけど、まあ、親から結構その高圧的に、その、お前なんかまだまだだっていう、お父ちゃん元気でまだまだ一線でやられててとかですね、親世代がとか、まあ、なかなか役職もつかないまま、もうずっと、飛騨社員のままでもう何年も何年もっていう人もいますし、もうなんか、うまくやれば、まあ、わかんないですけどね、その経営の状況とか、そのご本人が会社の中でどんな振る舞いというか、その立ち位置なのかとかによって、まあ、それは外から評価はできないんですけど、なんかやっぱうまくいかないケースって多いですよね。なんかせっかくその家族で人生かけてお互い繋いでいくっていうものだから、なんかもうちょっとなんかいい感じになるといいなって思う。雑なんですけど、なんか思ったりはするんですけどね。まあっていう意味も込めて、まあなんかそのノートをああやって公開したのも、まあなんかやっぱそういう事業承継で苦しんでるとか、なんか、目線合わせやっとかなか、やっとけばもうちょっと良くなったのに、みたいな感じとかももうちょっと減るといいかなっていう思いもあったんですけどね。やっぱ
僕
脳、
今ちょっと
はい、
静かにしていろいろ質問考えてたんですけど、ちょうど書いてた質問で、なんでこの念書をわざわざ公開したのかっていう
おお。
ところ、僕も竹内さんも、まあ、あるいはまあ石川さんも、はっきり言ったら、しなくてもいい自己開示をして、言わなくてもいいような話まで、まあ勝手に言って、世の中の人にいろいろ思われてるわけですけど、それってまあ、誰かのためになればっていう思いもありますけど、なんか、なんていうんですかね、こう、ネガティブな反応もやっぱりあるわけですよね、きっと。まあ、どういう反応があるかは、まあ、わからないわけですね。まあ、いろんな反応があると言っておけばいいですか
な
ね。
るほど。
そういうリスクもある中で、なぜこれをわざわざ公開されたのかなっていうのが、聞いてみたかったですね。
なんででしょうね。なんか、どうだろうな。
だって、あれ見たら、念書見たら、お父さんと仲はあんま良くないのかなとか、公開して大丈夫かなとかって、やっぱ思っちゃいますよね。
いやー、そうですね。まあ、やっぱ一つは、僕、すごい大事だなって思うのは、なんか、事業だけが、その世の中に作れる価値じゃないよなっていうのは思っていて、だし、そのいいことばっかり言うのも違うよなって思ってて、やっぱなんて言うんでしょうね。せっかく、まあ、どっちかっていうと、事業とか仕事とかっていうより、ライフワークに近いかもしれないですけど、どうせ生きるんだったら、やっぱちょっとでもなんか世の中が良くなることをしたいじゃないですか。1ミリでもなんか誰一人でもなんか、自分が生きてて何か、発信したことによって、誰かがもう少しいい人生歩めたりとか、なんか社会がもうちょっと良くなったりしたら、やっぱ嬉しいですし、なんかそういうことになんかすごい生きがいを感じるっていうか、なんか自分の生きる意味をなんかすごい感じ るなと思うんですよ。それ多分やっぱその仕事感がもともと政府系金融機関だったりとか、政府だったりだからっていうのはあると思うんですけど、やっぱり自分がやる仕事の意味っていうのとか、なんかやる行動の意味っていうのはすごい追求したいなって思ってて、っていう中で、やっぱ自分だからこそ、で、だけどなんかその他の人のなんかやきまししててもしょうがないじゃないですか。で、なんかね、その自分だけが出せるバリューってなんだろうな、みたいなことを考えたときに、僕は多分やっぱりそういう、なんか、なんかプライドとかがあんまないっていうか、恥じらいとかプライドっていうのが多分なんかネジが抜けててあんまりないので、なんかそういうオープンネスにってすごい得意っていうか、なんか大事っていうか、と思うんですよね。そのなんかいいことも悪いこともやっぱり全部オープンにして、その自分のなんて言うんでしょうね。そのかっこ悪いところもたくさんありますけど、それでもなんかもがいて生きてる人がいるみたいなことになんか価値があるんじゃないかなって思っていて、っていう、ような、なんかまあなんか後付けっぽいですけど、なんか大義っぽく言うとそんな感じですかね。なんかそれでなんかこうやって年商みたいなのを公開して、まあ、確かにそのなんか反応いろいろあるわけですけど、それでもなんかこれ見て、なんかああこういうやり方もあるんだなとか、ああこういうところって確かにその言語化ってすごい大事だよなとか、いろんな気づきをね、してくださる方もいらっしゃるので、なんかすごいやってよかったなって思いますし、なんか続けていきたいなって思いますね。やっぱ中小企業ってその大企業と違ってその社会的インパクトの大きいことをやれるわけじゃないので、どっちかっていうともうちょっとなんか人間味のある、なんか生々しいところでのそのノウハウとか気づきとか、なんかそういうところに出せる価値があるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
これは多分この3人に共通してる価値観かもしれませんね。それはなんかめちゃめちゃビシバシ感じましたね、
です
今。
ね。あ、ありがとうございます。いや、本当今日から始める農家の事業承継にもいろいろ書いていただいてましたけど、まあ、本当そうっすよね。なんか、そういうのを、とにかくその共有とか発信とかオープンにしていくことで、やっぱ世の中って良くなっていくんだろうなっていうのは、すごい感じますよね。
感じますけど、なんか賛否両論当然出てくるいい評価だけじゃないので、なんか結局本とか出すと、なんかこう星5つの人もいれば星1の人もいるわけで、さっきも言いましたけど、やっぱしなくてもいい自己開示をしてるわけですよね、勝手に。
そっかそっか。
勝手にこっち側がしてるわけなんで、
そうです
で、
ね。
それを見て読者の人がどう思うかって話なんで、その読者の人に責任はないんですけど、けどなんかそういうことを我々がするのは、多分さっき石川さんがおっしゃったような、この事業承継でしなくてもいい苦労をしている親父とこうぶつかって、しょうもないとこでエネルギー使ってるっていう話とか、そういうのを一人でも減らせたらそれでいいかなっていう、まあ勝手な使命感って僕と竹本さんいつも言ってますけど、
いやー、いい言葉です
そ
ね。
れですよね、もはや。
そうですね。勝手な使命感ってすごいいい言葉ですね。もうまさにそれだと思いますね。そうですね。多分僕がさっき喋ったの勝手な使命感そのものだと思いますね。
なんか勝手な使命感ってなんか結構しんどくなる時がありますよね。
ああ、そうですね。そうですね。
最近の僕はそんな感じがしていて、ああ、しんどいなと。そろそろ誰か助けてくんねえかなと。
まあなんか、あれですもんね、完全にマッチポンプっていうか、自作自演ですもんね、その自分で追い込んでって、自分でなんかちょっとしんどい思いしてっていうことではあると思うんですね。いや、だけど、でもなんかいいっすよね、なんかそれが、なんか人生じゃないかなって思うんですよね。僕もちょっと最近辛い感じではあるんですけど、なあ、でもなんか、やっぱそういうドラマチックななんか人生っていいよなって最近思うようにしてますね。なんか、何もしなくて、誰にも何も言われなくて、無風のなんか凪みたいな状態の人生って多分つまんないと思うんで。なんかちょっとね、なんかあっちこっちからなんか、煽られても、なんかいいんじゃないかなっていう もっと遠くに行けるからいいんじゃないかなって思いますね。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。